The倉敷インプレーザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回はインタビューの前半をお送りします。それではどうぞ。ここからは鴨居加工士株式会社代表取締役鴨居隆さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめに鴨居加工士株式会社、どういった会社なんでしょうか？
今から100年前に灰取り紙の会社として、できたんですけど、時代の変化とともに粘着テープとか、そういったものを手掛けるようになってます。
鴨居加工士といえば灰取り紙っていうやっぱりイメージありますよね。
ありがとうございます。
なぜ灰取り紙だったんですか、スタートは？
ある方が、大阪に見本市に行かれて、でそこでいろんな商品を買って、で倉敷に持って帰られたんですよ。でたまたま私の祖父がそれを見て、でその中にドイツ製だったかな、の粘着式の灰取り紙があって、でも当時の今から100年ほど前っていうのは、衛生環境もあんまり良くなかったので、至る所で灰がこうたくさん飛んでたわけですよね。で餌環境が良くないから、それを少しでも良くしようということで、じいさんがなぜかその粘着式の灰取り紙に興味を持って、で、当時は日本国内でそういう灰取り紙を作るメーカーが一社もなかったので、国内で品質のいいものをできるだけ安く提供して、少しでも衛生環境が良くなればと、いう思いで始めたっていうのは聞いてますけど。
なるほど。それをスタートに、これからどんどんその粘着製品を生み出す会社として成長していくっていうことなんですね。そんな鴨居加工士さんですが、100周年を迎えられたということで、
ありがとうございます。
ハエ取り紙から始まって粘着商品をどんどん出していって100年、いろいろな秘訣や大事にしている考え方があると思うんですけども、その中でも本社にもあるあのほどという石碑ありますよね。ほどってどういう考え方なんですか？
物事っていうかね、世の中にいろいろあの両極端のものありますよね。最高もあれば最低もあるし、最良があれば最悪もあるし、そういう両極端のものを知った上で、その一番バランスのよく取れた、俗に言えば中庸の部分って言いますかね、それを目指していきましょうということで、ほどっていうのが社前になってるんです。横道にそれないっていうことですからね。
横道にそれないっていうのは、それは代々受け継がれてきた考え方なんですか？
そうです。
もうスタートというか、そのほどっていう言葉を出したのは、いつからなんですか？
これはですね、祖父が会社を起こした時に、一緒にやってくれてたあの製造部の部長がいて、でその人が常々こう社員に触れる時、お前らとにかくほどっていうのをわきまえなさいよ、自分の分っていうのを知りなさいよっていうのをこう口癖のように言ってたらしいんですよ。でそれを聞いてて、あ、これはいい言葉だと、いうことから、それが社前になったんですけどね。
そうなんですね。じゃあ現場の指針みたいなのがもう会社全体にこう統一されていたっていうものなんですね。ほど、最低と最高を知らないとなかなか真ん中っていうのは歩けないと思うんですが、鴨居社長は海外留学をされていたって聞いたんですね。海外留学ってほどほど歩いてて急に海外留学とはならないと思うんですけど、こうきっかけみたいなのは何だったんですか？
当時は別にね、会社入ってなかったんで、ほどの気持ちは分かってませんでした。
なるほどな。
ただね、大学出る時って22か3くらいの年齢ですよね。
そうですね。
でその当時もお恥ずかしい話なんですけど、自分が何をしたいのか、何をすべきなのかっていうのがもう全然自分の中で分かってなかったんですよ。でこんな状態で就職する ていうのが、まあ、要するに人生を決めることですからね、
はい、
これっていいのかなっていうその不安というか恐怖心みたいなのもあって、
うんうん、
でこんな不安定な状態で仕事に就くっていうのは自分にとっても会社にとっても良くないなっていうのもあって、
うんうん、
いわゆる逃避行みたいなもんですよね。就職から逃げたって感じです、はい、
就職から逃げて、
ええ、
具体的にはどこに行かれたんですか？
アメリカです。
アメリカ、
ええ、でまあね、その自分たちと同じような年代の、うん、もう異国の人が、
はい、
どんなものを見て何を感じて、うん、どんなことしてるのかっていうのにもちょっと興味があったんで、それでアメリカに行きました。
もともと英語は得意だったんですか？
アルファベット全部言えましたね。はい、でも本当に何も喋れなかったですよ。
それでもアメリカに行こうって思って、
ね、まあなんとかなるだろうっていう。
実際行かれてどうでしたか？
散々でしたよ、ね、最初も当然喋れないので、
はい、
大学の付属 の, あの英語学校みたいなのがあるんですよ、
うんうんうん、
でそこに入ってワンタームが2ヶ月ぐらいなんですけど、
はい、
でそこで語学を勉強して、それも世界中からいろんな国々の人が集まってるんですけど、
うんうんうん、
でそこで勉強して、でタームが終わるときに試験を受けて、
はい、
一定の点数を取れれば上の大学に入れるんですよ。最初のタームなんかもうさっぱりでしたよね。第二タームになってからかな、
はい、
よく夢見るんですよ、
はい、
でクラスのみんなが英語をすごい喋ってるんです、
はいはい、
で自分だけが英語喋れないっていう夢をもう何回も見てましたね。
もう悪夢ですよ ね、それは。
それがある時夢の中で自分が英語喋れてるっていう、そういうのを見たことがあって、
はい、
もうそれがもうまさにあのブレイクスルーの瞬間ですよね。何がきっかけっていうのか分かんないんですけど、それから少しずつこう相手の聞いてることも分かるようになって、
うん、
自分も発する言葉が少しずつ増えてきて、で会話ができるようになって、向こうに行って何日か生活してると、
はい、
英語喋れなくても生活はできるんですよ。買い物にしても、
はい、
何にしても、もう別に物を取ってお金払えば済むことですから、
うん、
これはまずいなと。
あそこで危機感を、はい、
アメリカに行ったのはいいけど、
うん、
実際じっと黙ってても生活できるじゃんっていう
気づいてしまった、
はい、だからこっちからも話を仕掛けないといけないなっていうのは思いましたね。
まあ、いろんな気づきとかがあったと思うんですけど、でも日本に帰ってきてそれをじゃあ会社で生かすぞっていう感じだったんですか？
特にそういう意識はないです。
意識はなかったんですか？
じ
ゃあ今思えばじゃあ生きてるなっていうのはありますか？
いやそれも分かんないです、ね、
それも分かんないですね。まあ、ただまああっちに行って、まあ、いろんな価値観とは触れ合ったりとかしたんですかね。
まあ、そうですね、
うんうんうんうん、
まあ、物の見方の柔軟性は多少出たかもしれないですね。それと若い時は人見知りが激しかったので、
はい、
こちらから人に話しかけるっていうのはなかなかできなかったんですけど、
はい、
まあ、それができるようになったっていうのは大きいかもしれないです。
ああ、なるほど、まあ、そういった力をつけて帰国して帰ってきたらもうじゃあ会社継ぐぞっていう感じだったんですか？
いい、親から別に継げっていう話もなかったので、
はい、
もう自分で就職先を探して、
はい、
でまあ、東京の製造業に営業として勤務してました。
ではそこからなぜ社長業を継ぐことになったんでしょうか？
そうですね、そこに入って、まあ、4年近くなった時に、
はい、
ある日突然父親から電話があって、
うんうん、
お前帰ってくる気あるとかって言われましたね。
それは何歳頃なんですか？
30の時です。
突然言われてその後どうされたんですか？
その会社でちょっとある営業所を任されてたもんですから、
お
結構悩みましたけど、上司ともいろいろ相談して、
うんうんうん、
でまあ、その上司もそうやって親から言ってくれてんだったらお前帰れよと言ってくれたんですよね。
あ、はいはい、
まあ、それが一つのきっかけにはなったと思います。
うーん、じゃあそれをきっかけに倉敷に戻ってこられたんですね、
はい、ここの鴨居に入ってからは、まあ、いろんな現場 も研修して、
うんうん、
営業部に配属されまして、
はい、うん、
10年近く経った時に父親が病気になりましてね、
はい、
で亡くなっちゃったんです。で急遽社長にということで、
それもまた急に 決まりましたね。
うん、そうです。
とはいえすごいプレッシャーだとは思うんですが、
はい、
その当時はどんな思いだったんですか？
それがですね、うん、会社が赤字だったんですよ。あのバブルが弾けた後、はい、会社が大赤字で、その現役の社長が急遽、ね、いなくなって、うん、でゼロからのスタートどころかマイナスからのスタートだったんで、でその経営学を親から学んだってわけでもないし、もう焦りましたよね。だからもうすごいいろんなこう知識を詰め込まなきゃと思って、もう何冊読んだか分かんないですけど、ビジネス書とかすげえ読みましたよ。あのセミナーですとかね、はい、講演会みたいなのも、うんうん、もう片っ端から参加して、うんうん、いろんなものとにかく自分の中にインプットしなきゃと思って、
うんうんうん、
やったんですけど、
はい、
仕入れた情報って全て過去のものですから、
はい、
これから会社はどうするのかっていう未来のことって語ってるものってないんですよ。なもう完全にあの俗に言う頭でっかちの状態で、うん、
はい、
なおかつ赤字だから何とかしなきゃっていう思いだけがこう、うんうんうん、先走って、
はい、
であれやれこれやれとかっていうようなことを言ってたんですけど、ふと立ち止まって後ろ向いたら誰もいなかったっていう、
うん
そんな感じの状況でした。
とはいえそこからもう多くの人が知ってるような商品を持つ大きな企業になっていくわけなんですが、それはこう何かターニングポイントというか考え方の変わりがあったんですか？
あ、いろいろありましたよ。当然その社長になった時には、
はい、
あの初代が買取紙から始めました、
うん、
次の代で粘着テープをやってます、
うん、
じゃあ3代目の自分は何をすればいいんだ、
うんうんうん、
まあ、原点回帰で灰取り紙とか虫取りとかそういったものにこう特化していくのか、また新しい粘着テープを開発していくのかっていうものに対するこだわりがめちゃくちゃ強かったんです。だけど実際にそんなね、次から次へと新しいものができるようなうちでの小槌があるわけでもないし、でまあ、さっきお話した、まあ、当時会社が経営危機っていうのもあって、
はい、
もうそれからすれば何を作るかというよりも今何をしなきゃいけないのかっていうものからことに、
はいはいはい、
こう意識が変わって、
はい、
でそっちの方に力入れました。
お、具体的には
どうやって物を売ればいいのか、
はいはいはい、
どうやってコストを下げればいいのか、
うんうん、
どうやって利益を出せばいいのかっていう、うん、そっちの方ですよね。
なるほど、
はい、
それってやはりこの社長一人ではなかなか、
はい、
できないですよね。
ええ
ということはもっと他の人の力を借りてっていう風な方向に変わっていったんですか？
そうですね、いろいろな情報だけはインプットしてましたけど、
うんうんうん、
何も役に立たないっていうのが分かって、
はい、
で改めて、まあ、会社の中で自分は何も知らない何もできないっていうのを思い知らされましたから、
うんうん、
まあ、じゃあ分からないことは人に聞けばいいし、できないことは人に頼めばいいよ。で会社の中にはそれぞれ物を売る営業部があるし、
はい、
物を作るのは製造部があるし、
うんうん、
いろいろ管理するには総務部があるわけですから、
はいはい、
それぞれの長に全てお任せいたしますということで話を振ってから、
はい、
みんながこう一つになれたって言いますかね。
あ、なるほど、
はい、
人に任せるっていうのも大事なんですね。
そうですね。
うーん、社員さんはみんな信頼ができる方を、
ね、一部を除いては、
いやいやいやいや、そんなま
さかそんなことないです
そんなことないですよね、
はい、
皆さんね、あの一丸となって、
はい
はい、働いてらっしゃると思うんですけども、では社長としてはどういったことが大事なんでしょうか？
いや、それは分からないですよ社長業はどうあるべきかとかね、経営はどうあるべきかっていうのは、もうそれは分からないですね。
うーん、
で分からないから一生懸命努力しようって思いますからね。だから変にね、うん、会社とは経営とは社長業とはとかって言い出した時はもう自分が引く時だと思ってます。
そうなんですね。
それもあの他の役員にも伝えてます。
うーん、
自分がこういうこと言い出したらそれもちゃんと教えてねっていうのは、
うんうん、ね、でそういう部分でもやっぱり他の方にこう信頼を置いてるんですね。何かあったら、
ね、はい、
自分に言ってくれっていうので。
そうです、そうです。
すごくかっこいいですね。こう皆さん信頼関係が築かれてるんだなっていうのを感じて
ですかね。
そうだと思います。
はあ 私は信頼してますよ。
そうでしょ、そうでしょ、
向こうがどう思ってるか分かりませんけどね
社長がこの冗談を言える雰囲気がやっぱあるっていうのがすごい素敵な会社だなっていうのをすごい感じました。次の100年に向けての意気込みを最後に伺ってもよろしいですか。
意気込みですか、うん、よく言われるんですよね。
ですよね、
次の100年どうされますよとか、はいはい、分かんないですよね。
分かんないと思います、はい、
で我々もその創業の時に、うん、その100年を目指しましょうっていうのを目標とか目的にしてたわけでなくて、
はい、
あくまでもこれは結果ですから、うん、だからそんなにたまたまその100年の時に我々がいたっていう感覚なんで、
うんうんうん、
そんなにね大げさにあんまり捉えてないんですよ、
うんうんうん、
だから次の100年どうこうっていうのもなかなかそれも考えられなくて、
うんうん、
でよく人って前世過去ね、
はい、
気にしますよね、
うんうん、
で占い未来、
うんうん、
これ興味持ちますよね、
はい、
だけど今を語る人って意外と少ないんですよ。
確かに、
ね、
はい、
だけど大切なのはやっぱ今ですよね。過去を知りつつ今をちゃんとしっかりやってそれを未来につなげるわけですから、だから過去と未来のことを軽んじるわけじゃないですけど、
うんうん、
その前にちゃんと今自分がどういう立ち位置なのか、何をすべきか、何をしていけないのかっていうのも考えなきゃいけないし、
はい、
で今までこう先人たちが積み上げてきたものをちゃんと守っていくっていうの、それを続けていくっていうことだけですね、
はい、今を積み重ねていったら未来につながるっていう感じなんですね。
そうです、
はい、なんかすごく堅実な印象を受けました。
ありがとうございます
ありがとうございます。では最後にリクエスト曲を紹介していただけますか。
ベッドミドラーのフロムアディスタンス、まあ、距離を持ってものを見ましょうっていうそういう、うん、歌詞なんですけど、
はい、
意外とこう近視眼的にものを見ちゃう、そうすると見えるものも見えなくなっちゃう、ちょっとこう距離を置いて見れば、はい、いろんなものが見えますよねっていう、
うんうんうん、
そういう歌詞がすごい好きで、
うんうん、
この歌を選びました。
ではこちらのリクエスト曲また後ほどかけさせていただきたいと思います。ここまではカモイ加工士株式会社代表取締役鴨井隆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。